ユースカウシル京都のユースな時間。
こんにちは、ユースカウシル京都のソラダです。
イバです。
タカトです。
この番組は京都にゆかりのあるすべての人々の生活をより良くするおもとに活動するボランティア団体のユースカウンシル京都が、若者が日々感じていることや思っていることを若者の視点で発信していきます。これから約15分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
あ、第3回放送はイバトチームがお送りします。イエーイ。はい、皆さん本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
まずは本日ラジオを担当するメンバーの自己紹介をしたいと思います。まあ、学年と名前、それと新年を迎えたということで、今年の方簡単にお願いします。まあ、まず私ソラダの方から、大学院2回生のソラダです。まあ、今年の抱負は研究と旅の両立です。はい、
いやいいですね。いいですね。
ありがとうございます。
2つってどうやって両立するんですか？
頑張るしかないです。
はい、行ってみたい場所とかあります？
あ、今年四国旅したいなと思っております。
私は地元なんでぜひ来てください。
はい、行きます。はい、じゃあ次伊庭くんお願いします。
はい、大学1回生の伊庭です。今年の抱負でって言われてもあんまり考えて年越してなかったんですけど、はい、僕やっぱり僕は山が好きなんで、今年もいっぱい山に登りたいなって思ってます。
はい、あ、いいですね。
あと僕大学1回なんですけど、全部オンライン授業になっちゃって、
あ、
どんどん授業溜まっちゃって、今年は授業と課題溜めないようにやっていきたいなって思ってます。
はい、はい、大変だと思いますけど頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、はい、頑張ります。
はい、じゃあ最後タカトさんお願いします。はい、
社会人3年目のタカトです。ユースカウンシル京都ではもう社会人としては一番上になります。で、今年の抱負ですけれども、まあ個人的に写真に最近すごくハマってまして、ぜひ今年はユースカウンシル京都の宣材写真をちょっと撮りたいなと思っておりますので、皆さんお付き合いをよろしくお願いします。
いや、ぜひお願いします。いや、すごい楽しみです。
ありがとうございます。
はい、はい、ではユースカウンシル京都は一体どんな団体でどういった活動をしているのか簡単にお話ししたいと思います。ユースカウンシル京都は2019年5月に設立し、これまで市バスの混雑緩和のために観光客や高都市交通局へのヒアリング、青少年活動センターで定期的にイベントの開催、他都市の団体との交流やイベントに参加といった活動を行ってきました。現在は月2回の全体ミーティングに加え、居場所、教育、京都の3つのテーマに分かれて活動しています。このラジオを通じて私たちの活動内容や魅力、イベントを通して感じた若者が生活の中で感じている身近な不安や疑問をなんか緩く語り合うことで、ユースカウンシル京都の活動を知っていただければと思います。
はい、
はい、ちなみになんですが、皆さんの居場所チームに入ろうと思った理由って何ですか？
僕イバの理由として、僕高校生の時に伏見の青少年活動センターを使ってたんです。でそこでやってたあのたこ焼き作りとか、いろんな居場所作りの場っていうのを自分自身が体験して、はい、だったら自分もやってみたいなと思ったのがきっかけなんです。
なるほどなるほど、確かに。僕はですね、あのちょうど社会人、学生か社会人になるときにちょっとこのお話いただきまして、まあ、あの家と職場だけの往復の生活ってちょっと嫌だなっていうところがあって、はい、あのぜひ自分とかあの、まあ、職場の人以外とあの関われる機会っていうのもすごくいいなと思ったので、はい、あの入らさせていただきました。
はい、なるほど。まあ、僕は積極的に活動できるチームだと思ったことと、まあ、人々の交流を通じて、まあ、自分もすごいいろんな価値観に触れられるっていうのがいいかなと思って岩市チームに入ってます。はい、まあ、ちょっと時間があれなんでトークテーマの方に移りたいと思います。
はい、
はい、今回は居場所チームの3人でこれまでのイベントの振り返りや、これからどうしていきたいかといったことを話していきたいなと思います。
はい、
まあ、居場所チームとしては主に中央青少年活動センターで、これまで縁日や卓球大会や教育チームとのコラボ企画などを行ってきました。まあ、そういった中で皆さん印象的なイベントとかってありますか？
そうですね、僕はやっぱり一番思い出深かったのは大画面で Wii 大会をしたっていうのがすごく印象的で、 っぱり大きい画面でゲームするってすごい昔からの憧れでしたし、
はい、
やっぱりこういうのをやってみたいなっていうのを、すごいいろんなところからお声いただいてたので、はい、ようやく実現できたっていうのがすごく嬉しかったですね、はい、でそし、まあ、その時に本当に年齢とか関係なくやっぱりゲームで楽しめるので、そこでいろんな年齢の人と楽しめたっていうのはすごく良かったなと思いますね。
はい、まあ、なんかそのB スポーツの時の僕の印象なんですけど、はいはいはい、高人さん参加者の人とチャンバラガチでやってて、しかもまあまあの勢いで倒してたっていうので、
ま
あ、
もうちょっと思わず真剣になってしまいましたけど
なんか元剣道部の血騒いでるのかなとか思ったりして、
目がガチだって言われてちょっとねショックでしたけれども、
はい、メンバーだけじゃなくて、ね、参加者の人たちもどんどん倒してって、
いやいやいやいや
いや、まあすごい微笑ましい感じでした、はい、
思い出深いですね、
はい、岩くんどうですか。
そうですね、僕はなんやかんや言ってボードゲームかなって思うんです。いろんな企画やってても、ね、絶対にボードゲーム企画って外せないものになってたんです、ね、うんうん、なってて、だからこそ毎回やってるからこそお決まり企画としても楽しいかなって思ってます、
うん、
はい、でその中で一回単独企画で人狼大会っていうのを
やりましたね、
はい、やりましたね、
懐かしい。
で僕人狼できないんですけど、うん、とても楽しかったですね。ずっと市民ですって言ってましたけど
あの時初めて、ね、あの人狼やったっていう方もすごく多かったですけど、かなり盛り上がりましたね、あの時は。
そうですね、なんか僕としてもやっぱり人狼ってすごい参加者と、うん、なんだろう、主催者、まあ、僕たちもすごい、うん、なんだろう、一体感あっていい企画だったなっていう風に思ってます ね、
うん、ね、またやりたいですね。
そうですね、は
い、
ぜひまたやりましょう。
はい、はい、
で、まあ、そういった中で参加者との交流の中でどのようなことを思ったとかありますか。高人さんどうですか。
あ、そうですね、やっぱりその、まあ、ゲームもさっきそうですけれども、まあ、すごく年齢に問わずもう一生懸命みんな楽しんでもう交流もできたっていうところはすごい良かったな。もうフラットな関係ってすごく新鮮な場所だったなっていうふうに思うので、そうですね、うん、はい、やっぱりああいう機会がもっともっと続いていったらいいなっていうふうに思いますね。
まあ、そうですね、まあ、なんか僕自身もやっぱ居場所チームが目指すところって本当にみんながフラットな関係で楽しめるところかなっていうふうに思うので、そういうのすごい大事ですね、
う
ん、伊庭くんはどういうこと思ったよとかありますか。
そうですね、やっぱりこういうイベントを通じて知り合える人っていうのも絶対にいるわけで、だからこそ普段関わりのない人、普段過ごしてるんたら絶対接点がないやろっていう人とも関わる、知り合えるっていう点でも、やっぱりその人とその会話っていうのはとても面白いですね。
はい、なんかすごい岩くんっていろんな人と積極的に会話してますもん
ね。喋れない
でもなんか僕は岩くんが喋る独自のなんだろう、喋りのリズムみたいな好きっすよ。
褒めてるんですか。
いや褒めてます褒めてます。はい、はい、まあそうちょっと僕、
ちなみにそらちゃんはどうですか。
あ、そうですね、僕の方から意見述べさせてもらうと、なんか僕の印象的な意見になるんですけど、うん、なんか教育チームとのコラボの企画で出会った高校生なんですけど、
うん、
なんかすごい積極的に海外留学だったり大学で起業したいみたいな、ね、たくましさを感じてすごいなと思いますね。いや、なんかその学生の時に周りとかけ離れたことするのってすごい勇気いることだと思うんですけど、もなんか信念を持ってやっぱ積極的に挑戦するっていうのは、なんか若いうちだからこそできる特権なのかなとか思うし、まあ純粋にそういう人って素晴らしいなっていうふうに感心しました。
僕らもすごい刺激受けましたね。
はい、
ちなみにそらださんって今までやってきたイベントとか参加者の皆さんの意見とか踏まえた上で今後どうしていきたいなとかはありますか。
あ、そうですね、やっぱ僕が目指す形としては、まあ居場所チームいろんな人の日常になることっていうことが、まあ、まず一番目指すべき形かなと思いますね。まあ、先ほどもちょっと話であったんですけど、まあ、参加者と主催者っていう関係性のない形でなんか参加する全ての人、まあ、僕たちも含めてなんか一体感のある場所作りを目指していきたいなというふうに思ってますね。
そうですね、
まあ、やっぱそのためにも今月1ぐらいの開催なんですけれども、まあ、もっと積極的に気軽に参加できるイベントを開催する必要っていうのはまあ、あるのかなというふうには思ってます、
ね、もっと回数増やしてやっていきたいですね。
そうですね、はい、頑張っていきましょう。
そうですね、僕はやっぱり、まあ、こういう居場所活動ってすごい元気もらえる場所だなと思っていて、はい、まあ、そういった まあ、僕は心の栄養だと思ってるんですけど、はい、そういった栄養をいっぱいいっぱい蓄えられる場所っていうのに居場所チームがどんどんなっていけたらいいなって思いますし、はい、結構こういうのやってみたいっていう声いろいろ聞くので、
そうですね、
ぜひあの参加してくださる皆さんのやりたいとか、まあ、そういった声をどんどんどんどん形にしていけたらいいなと思ってて、はい、特に高校生とか若い子たちも多いんで、なんかやりたいことをつなげてホニャララ部みたいな部活動とかもいっぱい作っていけたらすごい面白いんじゃないかなと思ってます ね、
そ、
すね、
まあ、それこそあれですね、今やってることで言うとボードゲーム部とか、
あ、そうそうそう、
なんなら、ね、ウィースポーツ部とか
限定的な
時
期で、すごいコアな部活ですけど
まあでもなんかやっぱ部にすることでなんだろう、より一体感は増すのかなというふうに考えてて、うん、まあ、まさに居場所チームが目指すべき姿を実現できるのかなというふうに今聞いててすごい思いました。
そうですね、はい、確かに
個人的な感想なんですけど、まあ、最後伊庭くんはなんかこういう形にしていきたいみたいな、どうですか？
そうですね、僕はやっぱりこの居場所のっていうツールを通して、うん、なんか参加する人も僕たちもですけど、はい、一つの自分の居場所としてゆっくり見つかってもらえたらいいなと思って、
うん、確かにそうですね、はい、思いますね。なんか僕ら自身もやっぱり活動する中でユースカウンシル自体が居場所になってきてるなってすごい感じることがあるし、 す、ね、はい、すごい、ね、メンバー間の関係性もどんどんどんどん良くなってきて、すごい毎回の活動楽しいので、
いや、
そういった輪をもっともっと広げていきたいなっていうふうに思いますね。
はい、まあ、そうですね、まあ、さてそろそろエンディングのお時間となりました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。あっという間でした ね、 ね、まあ、15分って長いかなと思ってましたけど、ね、もう残りわずかで、
はい、なんか高田さんラジオ今回初めての参加なんですけど、はい、どういうこと感じました？
いやなんかあの今まで2回ですか収録、はい、まあ、放送的には4回ですけれども、もうすごい緊張したっていう風に言ってる声が多かったんですけど、やっぱりスタジオの空間入ってみるとかなり緊張はしますね。
いや、そう、
ね、
そう、
やっぱりおなじみのメンバーでやってもなかなか緊張して飛んでしまうこととかもやっぱあるなとは思いましたけど、
やっぱり、ね、はい、
すごい貴重な経験、ね、させていただきました。
そうです、まあ、やっぱりリラックスしようとしてもできないところはありますよ ね、 ね、
もう MC のそらちゃんが一番緊張
してます。もちろん僕は一番今めちゃめちゃ緊張しております、ね、はい、まあ、岩くんどうですか、ラジオどうですか？
僕普段ラジオ好きでよく聞くんですけど、やっぱりこう自分が喋る側になるとちょっとやっぱり緊張しますよ ね、 ね、どんだけこう楽しく喋っててもやっぱりどっかにはありますよね、そういうのが。
でも今日ももう持ち前のイバブシみたいな
独自
の、いや、褒めてる、そうです、あの独自の喋り方でありがとうございます、楽しめました。
ありがとうございます。
こちらこそ
皆さんありがとうございます。はい、私たちの活動は Twitter、Instagram でも確認していただけます、
はい、
どちらもユースカウンシル京都、ユースカウンシルはカタカナ、京都は漢字で検索すると出てきますので、そちらもチェック、フォローをお願いします。
お願いします。
このラジオの感想もですね、 Twitter にハッシュタグユースな時間をつけてぜひぜひつぶやいてください。ユースはカタカナ、時間は漢字となっております。皆様からの感想をお待ちしております。またユースカウンシル京都の活動をやってみたいよという方はツイッターの DM またはアクティボにも掲載しておりますので、そちらからも応募していただいても結構です、
はい、
見学だけでも大歓迎です。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、さて次回は京都チームがお送りします。お楽しみ、すごい京都チーム楽しそうな回になりそうです、
ね、いや僕らも聞くのすごい楽しみです
すごいあの独特な発想を持った方がいっぱいいらっしゃいますので、
褒めてる、
褒めてる、そこら辺も含めてお楽しみいただければと思います。あ、それでは今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました、ね、ユースカウンシル京都の空田と
伊庭と
高田でお送りいたしました。
さようなら。